それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目1点、中心市街地の活性化についてお聞きをいたします。近年全国の地方都市において急激な人口減少と超少子化、高齢化とモータリゼーションの急速な発達による大規模集客施設の郊外立地、ネット通販の普及に伴う小売業などの商業機能が低下し、商店街の空き店舗が増加し、中心市街地の空洞化が進んでおります。留萌市においても、各商店街に空き店舗が増え続け、店舗が歯抜け状態になっている状態であります。中心市街地活性化とは、地域の経済や社会の発展を促進するために、商業、文化、居住機能を集積し、活気あるまちづくりを目指す取り組みですが、活性化は地域経済や社会の発展において重要な役割を果たします。活性化を通じて地域全体の活力が向上し、持続可能な発展につながります。国においては、平成10年に大規模小売店立地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法のいわゆるまちづくり3法を制定し、従来の商業調整に関わる新たな枠組みへの取り組みを開始し、さまざまな対策を講じてきたにもかかわらず、中心市街地の衰退は止まりませんでした。そのため、平成18年、まちづくり3法が見直され、商業振興策中心ではなく、街中居住の推進や図書館、病院等の都市機能の集積促進など、中心市街地を生活空間として再生するなどの取り組みを国が市町村の策定した基本計画を認定し、市町村の意欲的な取り組みを国が集中的に支援する仕組みを構築し、現在に至っております。留萌市では2002年にさまざまなテーマで市民ワークショップを実施した後、留萌市中心市街地活性化基本計画が作成されましたが、内閣総理大臣の認定を受けずに今に至っております。中心市街地の活性化は多方面にわたる事業ですが、今回は商店街の活性化と新交流複合施設と駅前再開発、この2項目についてお聞きをいたします。中項目1点目、中心市街地の活性化の重要なファクターである商店街の活性化についてお聞きいたします。商店街の活性化については、過去の市民満足度調査でも、最近の市民アンケートでも、常に要望の多い事項であります。商店街を構成する多くは中小規模事業者であり、地域の雇用を創出し、地域内で資金を循環させる経済のエンジンと言われていますが、商店街の活性化は地域経済の活性化に直結し、また商店街店舗の明かりや人の往来は町の防犯性を高め、地域の安心安全を高める役割を担っています。第6次留萌市総合計画、後期基本計画の中では、商店街について、令和8年度の目指す姿として、中心市街地の各商店の魅力を磨き上げ、特色ある商店街として、市民の消費活動や交流機会が活性化していますとなっております。第6次総合計画は令和8年度が最終の年度ですが、活性化を図るための条件は厳しさを増している状況にあります。商店街が抱える課題は、商店人口の減少、空き店舗の増加、後継者不足、店舗設備の老朽化、大型店との競合など多岐にわたります。また、行動的な若者やリーダーの育成といった組織の問題もあると思います。商店街における店舗数の減少や空き店舗数の増加などを踏まえて、留萌市の商店街の現状と課題についてどのように認識されてきたのか、その上で市として商店街支援をどのような政策で対応してきたのかお聞きいたします。次に中項目2点目、新交流複合施設と駅前再開発についてお聞きいたします。今、留萌市は市役所新庁舎および公民館機能を併設した新交流複合施設を検討中ですが、この施設が旧 JR 留萌駅跡地に建設されることになれば、駅前地区の中心市街地活性化に 大きな影響が出てくることと思います。人の流れが大きく変わることは必至ですし、交通結節機能についても新たな展開が予想されます。また、新たな動線としての道路も必要となります。新交流複合施設の細かな設備や機能は別として、この地区に必要とされる設備や機能について、また市民の満足度向上をどう果たしていくのか、市長からは昨年の私との一般質問の中で、この地区のグランドデザインについて、大きな絵を描きたいとの答弁をいただきました。市長の大きな絵はどこまで具体的に描かれたのでしょうか。市長の考えをお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小野議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、中心市街地活性化についての中で、中項目1点目、地元商店街の活性化として、商店街の現状と課題についてのどのように認識し、商店街支援をどのような政策で対応してきたのかについてのご質問でございますが、本市の商店街では、店舗数の減少、空き店舗の増加、いわゆるシャッター街化が進行しており、主な要因としては、人口減少に伴う来街者の減少、商店主の高齢化と後継者不足であると認識しております。こうした状況に対し、市ではこれまで商店街振興組合連合会が実施する事業に対し、その経費の一部を補助しておりますが、商店街振興組合連合会からスタンプラリーなどの来街者の拡大と商店街の魅力づくりにつながる新たな取り組みに対する支援の要望を受けて、本年度からは商店街環境整備費等事業費支援の補助率と上限額を引き上げ、商店街が主体的に行う事業への支援を強化しております。すいません。また、地元企業応援助成事業においても、商店街エリアの空き店舗の利活用を促進するための助成メニューや、商店街振興組合連合会と連携し、街中にぎわい広場を設置するなど、街中への出店誘導やにぎわい創出にも取り組んでいるところであります。さらには、高校生の視点から商店街を活性化していくことを目的とした商店街活性化事業において、留萌高校、商店街、留萌振興局と連携し、高校生が商店街に足を運ぶきっかけづくりにも取り組んでいるところでございます。今後につきましても、 関係機関や団体と連携し、商店街の活性化に向けた事業に取り組んでまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、新交流複合施設と駅前再開発として、この地区のグランドデザインについて、どこまで具体的に描かれているかとのご質問ですが、令和6年9月策定の留萌市新交流複合施設整備基本構想においては、新たな公共施設の整備に必要となるまとまった土地を JR 北海道から無償譲渡で得られることを想定し、旧 JR 留萌駅跡地周辺に行政機能、防災機能、議会機能などとともに大ホールと多目的に利用できる利用できるコンベンションホール機能、市民交流機能を配置した複合施設を整備し、旧 JR 留萌駅周辺エリアのにぎわいの再生を目指そうとするものでございます。グランドデザインは、長期的な視点で将来を見据えた大きなまちづくりに関するものであり、町全体の将来を展望し、どのような機能や施設を配置することで、エリアの魅力や価値をどのように引き上げていくかといった内容と認識しております。この地区においては、関連する上位計画となる留萌市都市計画マスタープランでまとめられた地区の将来構想を継承しつつ、新交流複合施設を中心に地区の将来像として隣接する道の駅留萌とも連携しながら、駅周辺エリアの人の流れを作り、さらには街中への誘導を図っていくことが重要であると考えております。私といたしましては、人口減少や鉄道廃止による社会環境、都市構造の変化を踏まえ、新交流複合施設の整備により、交通結節点を含めた機能集約、さらには今回、JR 北海道から無償譲渡されるすべての土地と、その周辺エリアへの民間投資や商業集積などの誘導支援策も講じながら、本エリアの全体像を描いてまいりたいと考えております。以上です。
8番、ごめんなさい、小野議員。
それではですね、再質問に入らせていただきますが、まず、今、市長がおっしゃられた認識としての課題というのは、私もその通りだなというふうに思ってますけれども、はじめにですね、その課題のある商店街、非常にシャッター街になってますけれども、市長、このシャッター街についてですね、毎日通られると思うんですけれども、どのような感想をお持ちですか。
市長、
私もですね、過去に、経済の方を担当していた時から、やはりそれから、半数以上の店が閉まったという状況を見て、非常に、寂しく思うし、これをその全国的な時代の流れと言ってしまうことのできない状況なのかなとも感じているところでございます。
小野議員。
基本的にはですね、個々の商店や商店街の自前の努力というものが基本にあろうかというふうに思いますけれども、なかなかこれだけ人口が減ってきたりですね、いろんな条件が重なるとですね、自力だけではなかなか維持していくのが難しい。そこでやはり行政の支援というものが必要になってくるんですけれども、今 先ほど市長の答弁の中でさまざまな支援の形が教えていただきましたけれども、今までの行政の支援のあり方というものがですね、私はもうだいぶ前から変わってきてもいいんではないかなというふうに思ってるんですけれども、やはり従来の支援の仕方を見てますと、いわゆるそのイベント開催の補助であったり、そのいわゆる点にとどまってですね、この組織運営だとか人材育成だとか、そういう面とか線とかそういうものにですね、行き渡ってないんじゃないのかなというふうに気がしています。また市民のニーズがですね、単に買い物をするだけの商店街からですね、やはりいろんな情報を得たりですね、人の交流の場になるような商店街を目指すというニーズもあろうかというふうに思いますけれども、商店街の支援の仕方についてですね、変わってきてるんではないかなというふうに思うんですけども、市長お考えどうでしょうか。
市長、
議員も承知をしていると思いますが、やはりこの、支援の仕方というものについては、今までも、商店街、連合会と協議をしながら、それに応じた形の中で留萌市としての支援というのを続けてきてきたところです。特に当初は労働ヒーティングですとか電気の問題ですとか、やはりこう商店街組合連合会が5つの単独組合からなる連合会ということで、またこの5つっていうのが駅前から本町まで約 1.5 キロの中に5つの商店街があって、それぞれが労働ヒーティングなどをすることによって市が助成をしてきた、また商品開発等さまざまな部分でお力をということでやってきた事業、また今ある急がにカードですとか、さまざまやはり取り組みを支援をしてきた中で、やはり個々の組合自体の中でやっぱり組合員数が減っていくということで、やはりこう労働ヒーティングも維持していけない、また除雪の在り方についてもさまざま組合単位でやっぱり考え方が違ったりとか、本当にこの求められる支援とそこに行政として何が必要だったのかで、やはり今全国的に言うと町中居住ですとかそういうものが取り入れられているという状況にもあるというふうに思ってます。また留萌市の商店街の特有だというふうに思いますが、底地と建物の違いですとか、なかなかそこに、公共の私有地がある状況にもないという、さまざまなやはり課題が あるということも、十分理解をしておりますので、やはり、今後ですね、やはりこの商店街連合組合はじめ、商工会議所等ですね、やはり商店街の活性化ということについて、やっぱりこの空き店舗の対策なども含めて、やはりこう今までの支援とまた違う形というのが求められてくるのではないかというふうに思っているところです。
小野議員、
丁寧な説明ありがとうございました。この商店街の支援というのはですね、やはりどういう形で、時代とともに変わっていくんだろうというふうにも思いますけれども、ぜひこれからですね、その補助金だけではなくて、その経済面といいますか、人事面といいますか、人材とか組織の面にもですね、目を向けてやっていただきたいというふうに思います。それではちょっと個々の問題にちょっと入らせていただきたいなというふうに思いますけれども、先ほど課題の一つでありました空き店舗対策ということでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、今その空き店舗というのは商店街の魅力を低下させる大きな要因になってますけれども、今 まあ、直接市が空き店舗対策をやってるわけではないですけれども、一応企業、地元企業応援条例等でですね、女性事業の中には空き店舗対策も入ってますし、今現状としてですね、この空き店舗対策の現状についてのご認識をお聞きしたいと思いますけれども。
市長。
まあ、空き店舗対策ということで、まあ、留萌市においても、女性事業を重ねながら、この、平成20年から現在まで、まずは商店街の組合数が、まあ、約半数減少しているということと、伴っての空き店、店舗数が過去10年間で 27% 減少し、商店街には空き店舗が発生しているほかですね、建物を解体した空き地、というのが増えている状況です。まあ、市ではですね、地元企業応援助成事業の中において空き店舗対策を活用した出店を、促しているところですが、まあ商店街エリアへ今まで、4件新規出店があったということです。まあ、これは引き続いて商店街組合、また商工会議所とも連携をしたいというふうに思いますが、実際はですね、商店街エリアにある空き店舗というのは22店舗をあって、これを商工会議所で、空き店舗情報として発信やマッチングをしていくために、実際公表されているというのが22店舗中2件しかないという状況です。まあ、なぜなのかというと、やはり所有者が情報提供、情報公開をしないでほしいというようなことをも含めてですね、やはり非常にそこの理解が進んでないということも、合わせて、現状として課題が残っているということでご理解をいただきたいと思いますが、少なくとも市としても引き続いてですね、商店街の活性化、空き店舗の解消に向けた取り組みというのを、積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
小野議員。
確かに商工会所のホームページからいきますと、たった2件でございます。それも住所とそれから空き家になる前の業種の2点のみでございます。これ前にも市長にお話をしてですね、商工会所のとちょっと話し合ってほしいということでお願いしてましたけども、一向に、まあ、状況が変わらない状況でですね、非常に愕然としておりますけれども、やはり、この商工会所の協力をいただきながらですね、この地元企業条例応援条例のですね、理念であります地域社会全体で地域振興していくんだと、そういう思いの中でですね、ぜひ商工会議所を巻き込んでですね、空き店舗情報の充実を図っていただければなというふうに思います。次にいきます。この商店街の中にですね、実は大きな空き店舗が2か所ございます。それはご承知の通りですね、旧留萌プラザ、それから旧ボーリング場の2軒にありますけれども、今放置されてもう長いことになりますし、まあ、商店街衰退のシンボルみたいな形になってますので、この今の状況ですね、もう解体に向けて動いているのか、どういう状況なのか、その点についてお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、現状皆さんが知っている状況の中で、この旧留萌プラザについてはですね、やはり中心市街地において長期間放置されている状況であり、非常に景観面、安全面、大変懸念をしている状況でございますが、前にもお答えしているとおり、個人の所有財産であるということと、まあ、市として跡地利用を見据えた活用方策というのが、なかなか見出せてない状況であることからも、具体的な検討というのが進めるに至っていない状況でございます。また、ボーリング場についてはですね、まあ、これも所有者が確定されてはおりますが、やはり 旧プラザと同じようになかなか本人所有者自身がこの解体に行ける経済状況じゃないということもお伺いしております。今後対応としては留萌市空き家等の適切な管理に関する条例に基づいて危険回避のための最小限の保全措置を講じながら商工会議所をはじめとした経済界とも十分協議しながら跡地の新たな活用方策が見出された時点において関係法に基づき権利関係の整理などをして、適切な処理というのを進めてまいりたいと考えております。
小野議員。
この2つの建物なんですけれども、空き家対策特別措置法というのがあって、その特定空き家という指定の制度があるというふうに思うんですけれども、この制度に該当するような建物なのかどうかちょっとご判断をいただきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。こちらに関しましては弁護士の先生を含めるですね、委員会で、特定空き家の認定という形をしているんですけれども、通常の一軒家の部分で、何件か指定はしているものの、この2つに関しては認定に至っていないところでございます。
小野議員。
認定要件を満たしてないということですか、それとも検討してないということですか。
都市環境部長。
現在のところ認定要件を満たしていないという判断でございます。
小野議員。
4つの認定条件があると思いますけれども、どの条件を満たしていないんでしょうか。
都市環境部長。
現にですね、倒壊の危険があるというふうにまだ判断しておりませんので、今現在倒壊の危険がある部分を先行して認定を進めているところでございます。以上です。
小野議員。
今ある制度の中ではですね、その特定空き家を活用した制度を活用した行政代執行まで行けるような制度もございますから、やはりこのずっと放置するのではなくてですね、あらゆる可能性を探りながら行ってほしいなというふうに思いますし、確か公的債でも除却費用はですね、新たなものに加えられておりますので、その活用なんかもいろいろこれから考えられるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは次に行きます。街中にぎわい広場に入居する店舗が今月いっぱいで一部2店舗を閉めるということが情報が入ってますけれども、あそこに大きなスペースが空くということになりますけれども、今今後の運営状況の運営の中でですね、何か検討されていることがあればお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在そこに入っている店舗がですね、退去されるということでございます。施設ですね、商店街振興組合の方でですね、賃貸をして、運営しているという状況でございまして、商店街振興組合の方からですね、後継の店舗の方の、リサーチといいますか、リクルートに入っているということをお聞きしておりますが、なかなか後継のお店を探すのが難しい状況ということもお伺いしているという状況でございます。以上でございます。
小野議員。
昨日の議論の中でですね、クーリングシェルターの話が出てましたけれども、やはり街中にですね、クーリングシェルターがあると非常に、高齢者からお子さんまでですね、商店街に出てくるきっかけにはなりますので、そういうことも検討する余地はないのかお聞きをしたいと思います。
市長。
本来であれば街中にぎわい広場として店舗もいていただいて、その中でクーリングシェルターという形っていうのは一番望まれると思いますが、空いたものの中でクーリングシェルターの活用っていうのは、やはり今後 商店街組合連合会とも協議をしていきたいというふうに思っております。でやはりその、状況においては人が来れる、また利用しやすい、というものも含めてやはりクーリングシェルターというのは考えていくべきかなというふうにも思っているところです。
小野議員。
それでは次に行きます。市立病院の直行バスということがお話出てますけれども、これは商店街に発着地点を設けるということで、商店街に人が出かけるきっかけにもなろうかなというふうに思うんですけれども、昨年できましたその公共交通計画案、今年作成されました中ではですね、その A コースの増便のために効果を十分に検討すると、検証してから実施ということになってますけれども、その検討期間がですね、7年から11年までという期間が検討期間になってますけれども、こんなに長く検討することないんではないかなというふうに思うんですよね。もう少し前倒しで早くできないのかどうか、そのご見解をいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今現在ですね、公共交通計画に位置づけながらですね、直行便についてはですね、検討したいと思ってございます。その前にですね、議員今お話した通り、今般4月から増便をですね、バス事業者の方で増便走らせていただくことになりました。これによってはですね、今までなかった昼のですね、時間帯から、病院の方から街中に、下りの線をですね、新しく、作ることで、待ち合い時間のですね、短縮になってですね、かなり利用もされているという状況も伺ってございます。これらの状況も踏まえてですね、私ども計画の中にはですね、11年までという形の表記になってございますが、この検証を踏まえてですね、必要性、この活性化教育の中で検討してまいりたいと思ってございます。以上です。
小野議員。
それでは次いきます。市長もご存知だと思いますけど、行政ポイントの制度というのがございます。これは、市の各種事業のですね、参加や施設、行政サービスを利用した場合などに発行するポイントでして、これが購買につながるというようなシステムでございますけれども、この行政ポイント制度をですね、ぜひ商店街ので実施しているポイントカード等とですね、連携させてやることができないのかどうか、例えばこれ市民の行政参加を促す非常にいい制度だというふうに私は思いますし、商店街のですね、活性化にもつながる制度なんじゃないかなというふうに思うんですけども、検討する価値はあるというふうに私は思ってるんですけども、ご見解をいただきたいと思います。
市長。
この行政ポイントの付与と、商店街、との連携ということですが、過去に中心市街地活性化計画の中に、このまず IC チップを活用したポイントというか、 IC チップを活用したカードのを導入するということで、商店街連合組合とも組合連合会ともですね、いろいろ動いた経緯があります。結局はですね、やはり読み取るリーダーとか、さまざまやはり経費の課題等で参加点がやはりこう少ない状況になったということで、またその際に行政ポイントとの連携というのも考慮していれば、もう少しこう変わってきたのかなということも思うところですが、今の段階でじゃあ商店街とその時点で参加点が少なかった状況からすると、今の時点で参加点が皆さんもろ手を挙げてやろうやろうっていう状況なのかっていうのは、今一度やはり組合との協議が必要なのかなというふうに思っているところです。
小野議員。
ぜひ協議を進めていただきたいというふうに思います。それでは中項目2点目に入ります。 今ですね、新交流複合施設については市民検討会議も含めてさまざま検討中ということでございますけれども、まずこの新交流複合施設のですね、財源について先ほど議論もありましたから重複しないようにお聞きしたいと思いますけれども、公的債とですね、金防債、この補助金の対象期間の延長については先ほど市長から5年、まあ、金防災の方ですけれども5年間の希望が見えているというお話がありましたけれども、まだ決まってませんので、現在の段階でですね、その延長について公的債の方についてはいかがでしょうか。
市長。
公的債についてはすでに、庁舎機能についての事業は廃止になってます。これはもうない。で、まあ、それで金防災という道しかないという判断をしているところです。
小野議員。
この金防災のほかにですね、新たな財源というようなものがあるのかどうかお聞きをしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。庁舎部分という意味合いでいくとですね、脱炭素化推進事業債という形で、いわゆるエネルギーの部分、ここについて、対応する地方債がございます。以上でございます。
小野議員。
現在ではですね、希望的観測は捨てて、まだはっきり財源のめどが立っていないという状況の中でという前提でお話しさせていただきますけれども、この新たな補助金の延長のめどが立たない中でもですね、基本計画や新たな財源探しというのを並行してやっておりますけれども、この物価高騰が止まらない、建設費の高騰が止まらない、そういう中でですね、基本計画を進めていくことにですね、非常に大きな不安を感じている市民というふうにもう多いというふうに思うんですけれども、これからゴミの焼却施設だとか、それから社会教育施設の更新や事業、病院事業の支援、先ほど議論もありましたけれども、この建設時期も含めてですね、これ、留萌市の中期財政計画との整合性というのをどう図っていくのかということを、ちょっと市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まずはですね、先ほどの財源の形の中で一つだけ追加させていただきますが、複合交流施設なんで庁舎の部分と社会教育施設という部分があります。社会教育施設においてはまだ補助があるということをまず一つ付け加えさせていただきます。で、やはりですね、この基本計画、基本設計までいくことによって、まず総事業費がどのくらいかかるのかということをですね、やはり判断の材料にしていかなければならないというふうに私は思っております。その中で膨らんだものをスリム化させていくだとかという議論というのがまたこれから出てくるのかなというふうに思っておりますので、当然その中期財政計画においては現状とすればある程度想定をしながら進めている部分ですから、あとはその計画的にそこに年次を各事業の年次を載せて、総事業費をはめていくことで、将来負担比率にどう影響あるかという計算をされていく状況なので、昨日もお話ししましたが、これを議員の皆様方にやはり明らかにして、数字で明らかにしていく、ということが将来の安心につながっていくのではないかというふうに考えております。
小野議員。
先日のまつづくり懇談会の中でですね、その留萌市 その財政規律の中で、その実質公債費比率については 10%、私 10% の壁というふうに呼んでますけれども、今この 10% がですね、 の加盟についてですね、まあ、今先ほど言ったようにそれぞれの事業、ゴミの焼却にしても何にしてもそれぞれ必要があって始める事業なものですから、まあ、これ当然進んでいくというふうに思うんですけれども、ただ必要があるからといってですね、イケイケどんどんで全部やっちゃうと、これ必ずですね、交際比率 10% を超える時が来るというふうに思うんですね。その時にこの交際比率 10% の壁を優先するのか、それとも事業を優先して壁はとりあえず上回ってもいいというような判断をするのかですね、それはどのような考え方で進めていくのかお聞きしたいと思います。
市長。
やはり想定という部分の中で、10% という壁を作っております。まあ、その壁が1年超えるのか2年超えるのかということもあるし、3年4年ってで3年4年続くということは絶対避けなきゃならないというふうに思います。山として1年分ちょぼっとこう上がるという部分については、相対的な判断というのは必要になってくるというふうに思っています。ただやはり壁を決めた以上は壁を超えない財政運営というのが必要になってくるというふうに思っています。
小野議員。マイク入ってないです。
新交流複合施設はですね、この駅前地区に大きな変化をもたらす事業だなというふうに思ってますけれども、まあ、私ちょっと聞くところによりますと、その駅前地区ではですね、市からの説明とかそういうものは一切まだないというような状況を見たいですけども、やはりこの地区で一番影響を受けるこの駅前地区の商業者あるいは住民についてですね、これから協議するような予定があるのかどうかお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、当然地区というのは今までもお話しているとおり防災に関連する地区もありますし、直接目の前にいる商店街もありますので、まあ私としてはですね、基本計画の素案内容がある程度固まった段階において、まあ出前トークなどさまざまな説明の場というのは設けながら意見をお聞きするというのが必要になってくるというふうに思いますし、まあ、さらに今後基本設計や実施設計という段階においてもですね、情報発信を行って意見をお聞きする 場作りというのは必要であるというふうに考えているところです。
暫時休憩いたします。
再開いたします。小野議員。
この度ですね、都市計画マスタープランの見直しを検討中ということなんですけれども、この駅前地区はですね、前のマスタープランの中では、にぎわい復活ゾーンのにぎわい誘導の核の地区だというふうに計画されていたんですけれども、今回、どのような検証をしてくった上でのこの見直しなのか、そのお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、この令和5年、令和元年度の検証ではですね、人口減少や少子高齢化が著しく進行、社会経済情勢の変化、留萌市総合計画の見直しなど本市を取り巻く環境が変化していることから、現行の都市計画マスタープランに位置づけられた施策内容について課題と今後の計画に位置づけておきたいことなどを関係部署と協議を行ったところでございます。中心市街地の活性化や将来的なまちづくりの方向性につきましては、公共施設の街中集約や都市機能の充実を図るのが有効な施策であると理解しているところでございますが、 現計画においても都市計画事業においてもおおむね計画通り進んでいる状況であり、まちづくりの将来像につきましてもその方向性につきましては大きな変化をしていないと認識しております。今回の見直しのタイミングとしては旧 JR 留萌駅用地の取得、新交流複合施設などの計画における進捗に合わせたものであり、今後につきましても前回の検証結果をもとに再度課題を抽出し、検討会議の中で意見をもらいながら関係部署との調整を図っていきたいと考えているところであります。
小野議員。
今回ですね、道の駅の方でですね、第3ステージ応援パッケージを活用した取り組みがなされるということでございますけれども、この取り組みとしてですね、廃線跡地の鉄道敷地を取り込み道の駅を拡張して再整備するという計画が中に入っておりました。これはですね、その駅前地区の再開発との連携というのはどのような形で考えられているのかお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回第3ステージの応援パッケージを、選定していただきました。その大きな2つの要素といたしましては、1つは、道の駅、今の国道側にですね、アウトドア拠点施設を含めて道の駅内でアウトドアの環境をどう進めていくのかという視点で、もう1点がですね、やはり新交流複合施設を見据えて、街中含めてですね、道の駅とどのようにこうシームレスな動線をつないで、そこから新交流複合施設、さらには駅、そして街中にどう誘導していくかという視点、その2点がですね、今回応援パッケージの中で私ども今留萌開発建設部含めて伴走支援いただきながらですね、新たな施策を進めていきたいと思っているところでございます。以上でございます。
小野議員。
今のその道の駅も含めてですね、道の駅から新交流複合施設、そして駅前再開発、この関連の事業の中にですね、再度その前からですね、民間資本の導入誘致をですね、ぜひお願いしたいということで、市長にはお願いしてありましたけれども、市長がこのトップセールスマンとしてこの事業の一連の事業の中でですね、どのような活動を民間事業をの導入について活動してきて何か成果があったのかどうかお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
やはりこう道の駅を進化させていく中で民間の導入というのは非常に重要性が高いというふうに思っている中で、これまでも地元、地域の成長の各拠点とするために段階的な施設整備を進めてきております。で、皆さんから言われている宿泊施設、温浴施設、というものについてもですね、本当に、今後なんとかならないのだろうかということで、私としてもですね、民間投資、というものを整備するための誘致、ということで企業さんと、協議を重ね、実現の可能性についてですね、現在、模索をしているところでございます。その取り組みの中で、道の駅に、モンベルの進出が決まったことによって市の施策や今後の人流増加、など波及効果に期待できるという判断が持たれて、企業側から市民も利用可能な温浴施設を含む滞在型商業施設の建設について現在具体的なお話をいただいているところでございます。 私としてはですね、この民間投資が実現されるように、今後さらに企業側と協議を進め、詳細が固まり次第、市民の皆様に事業計画を明らかにしたいと考えております。
小野議員。
今市長から非常に大きな情報が発信されました。今までさまざまな形で協議してきたそのホテルまた温浴施設がいよいよそういう具体的な計画を練るところまで来ているというお話でございました。これについてはですね、これ以上の情報は出てこないのかどうかちょっと分かりませんけれども、例えば市内の企業ですか市外の企業ですかぐらいはいかがでしょうか。
市長。
本当に、信頼関係を持って協議を進めてきているということをご理解をいただきたいというふうに思いますが、市内に関係する企業というふうに、イメージを持っていただければというふうに思います。
小野議員。
非常に期待の持てるお話だったんですけれども、これ例えば詳細をですね発表できるような時期というものが想定されてましたらお聞きをしたいと思いますけれども。
市長。
選挙の出馬より大変厳しい、答弁になりますが、今入手している状況でお話しさせていただければ、早くて12月年内、多少時間かかると年度内というような状況でございます。
小野議員。
非常に大きな成果だったなというふうに思いますけれども、このあとですね、さまざま今のものに満足することなくですね、さまざまなことをですね、民間活力の導入を目指すという意味では今後の活動方針についてお聞きをしたいと思います。
市長。
やはりですね、この道の駅、何度かお話しさせている通り、来年度全国の道の駅シンポジウムというのがこの留萌で開催されるということと、また来年早々、7月ぐらいには今建設中の中にモンベルが出展してくるという中で、さらにですね、やはり多くの企業さんに興味を持っていただくということが大事だというふうに思ってますし、地元の中小の方においてもですね、一人ではできないけども、やはり 2つ3つ4つ企業がまとまって地元でなんとか商品化ですとかさまざまな企業化というのができるように、やはり下支えをしていきたいというふうに考えているところです。
小野議員。
いわゆるこの今まで市長がやられてきたさまざまな政策の実現によってですね、お互いが相乗効果を持って新たな動きが出てきたというふうに私は理解しますので、ぜひとも今後ともですね、今までの取り組みを続けて完成させてですね、ぜひとも新たなまちづくりに効果があるような事業をお願いしたいというふうに思っています。最後にですね、これから今後成長する道の駅からモンベルアウトドアビレッジ事業を含めて新交流複合施設駅前再開発、これはですね、この今後留萌市のですね50年100年の体系を築くための礎となるような事業になるんじゃないかなというふうに私は思ってますが、この事業にですね、この留萌市のトップリーダーとしてですね、自らの手でですね最後まで成し遂げるという覚悟が終わりなのかどうか、最後にお聞きをしたいと思います。
市長。
やはり、この道筋をつけることがまず大事であるというふうに、思っております。50年という長生きはなかなかできないというふうに思っておりますので、やはり次につなげていく うためのこの地域の、道の駅をはじめとするこの地域を盛り上げるための流れをですね、閉ざすことのないようにやはり私として力を尽くしていきたいというふうに思っております。
8番小野議員の質問を終わります。